これからちょっと難しい話になります。それはなぜかというと、仏教の我という考え方について、理解していただきたいということですね。我っていうのはですね、自分の中にある自分とはこういうものだというイメージです。自分はこういう人間だ。自分とはこういうものだ。自分とはこういう性格の人だっていうふうに自分の中で自分を定義しているもの。これが我です。まず。はい。そう、自分とはこういうものだ。最もね、自分とは何かっていうのは、自分はこの肉体だっていうのが一番強いです。この肉体が自分だっていう思いが強いので、肉体の死は考えられません。絶対に。自分の存在が消えるから。はい。だから自分の中で自分というものをこう作り上げているわけです。そしてそれを確認してるんです。私たちはどうやって確認してるかっていうと、人が自分のことをどう見ているかっていうことを通して自分を確認してるんです、人が自分のことをどう見ているかっていうことを通して自分を確認してるんです。
だから気にしてるよね。
はい。でもね、そう。そこで、その私たちはどうしてもその自分というものを確認するために自分のいろいろなものに我をつけるんです。我をつけるっていうのは、例えばこの本はただの本じゃないんです。自分の我をつけた本なんです。そうすると、この本を人からどう見られているかっていうことによって自分を確認しちゃうんです。例えばこれを勝手に捨てられると、まるで自分が捨てられたかのように感じるんです。
大事に扱ってもらえると。
そう。自分の我がついているものを大事に使ってもらうと、自分は大事な存在なんだなって感じられるようになるんです。非常にこれはね、大事なポイントなんですよ。例えば自分のものを存在に扱い続けていると、だんだんと自分はそういう人間なんだなっていうふうに思うようになるんです。
ね？自身の持ち物。
わかりますかね？自分の持ち物に対して自分が存在に扱っていると、だんだんと自分はそういう人間だと思うようになるんです。本心ではね。表面はそう思ってないよ。本心ではそう思うようになる。だから、自分が、例えば自分のものをですね、その、なんていうんですかね、雑に扱うとですね。そうすると、自分は本当は雑に扱われるのがふさわしい人間だと思うようになるんですよ。ここで人から大事にされるとどうなるかって違和感を感じるんです。自分の中に我がついてるから。自分はそんなずね、そんな風に大事にされるような人間じゃないんだっていう風に思ってるからね。だから大事にされてもしっくりこないんです。そこで、この人はきっと無理してやってるに違いないと思うようなんです。そこでこう、ひどいことをするんです。お前嘘ついてるだろ？ね？そう思ってないよね？大事にしようなんて思ってないよね？私のこと。ね？っていう感じで、こうやっちゃう。試すんです。それで相手がたまりかねて、もうこんなことやめてくれ！っていうふうに言うと、そうだ、そうそう、そういう風な気持ちで本当はいたんでしょと。こういう風になると。我がついてるから。だって我っていうのは自分の中のそういうイメージですからね。 だから自分がどんなに大事にしてもらいたいとか愛してもらいたいとか見捨てられたくないと思ってても、自分の持ち物を自分がどう見ているか、どう扱ってるか、それがそのまま自分のイメージとなって形成されていくんです。恐ろしいですよ、持ち物は。
心の現れだもんね。
はい。だから人から自分はどう見られているか、それはそのまま自分の持ち物に対する、我がついている持ち物に対する扱い方に現れるんです。自分のことを人はね、大事に思ってくれているって思ったならば、自分の持ち物は絶対に大事にします。なぜならば、我がついているものは自分の分身だからです。ね、例えば、まあ、なんていうんですかね、その、ブックオフで買ったね、100円ぐらいの本をね、あ、向井さん、これ読んでくださいって渡したとします。それを受け取った向井さんがね、あ、これ100円かと思ってパーッと読んでね、まあ、これなんかいただいたと思って、ポイッと捨てたとします。そうすると、いいですか、これは我がついてますからね。どんなに100円で買ったものだとしても、我がついているものを捨てると、相手はどう感じます？私のことを捨ててきたっていうふうに感じた。見捨てられたと感じる。これは無意識のうちにですよ。意識に上ってないところで、私のことを見捨てたというふうに感じるんです。その捨てたのはこの本ですよ。捨てたのは本だけど、この本に我がついていると、本に対してやった行動はですね、その自分に対してやる行動と一緒なんです。でもまさか受け取った側はですね、これ105円の本なんですよ、ね、でちゃんとこう値札もついてるわけです。だから105円の本だから105円の扱いをしていいのかなって思っちゃう。ところが渡した人は我がついているから、だから自分の分身のように感じて捨てられたとしたら、その自分のことを見捨てたと感じてしまうんです。この人は自分を見捨ててきたんだなと、嫌いなんだと、こういうふうに思って会いたくなくなるんです。だったらね、もうちょっとね、いい、人に渡すものはもうちょっといいものにしたらいいじゃないですか。でも、そうじゃないんですよ。そういうこう、105円の本が自分にふさわしいと思ってるから、人に渡すんです。自分はそんな価値の低いものであるけど、見捨ててほしくないっていう状態なんです。それは無意識のうちです。これは我だからね。我っていうのは意識の下にあるものだから。無意識のうちにそう思ってるんです。
いや、我ってすごいわ。
そう。だから、我恐ろしい。
やっぱりね、捨てた本よりも返してもらった本は新しいから、向こうの本はいいってこういう。
そう。
すごいね。
はい。それは結局この本が欲しかったわけじゃなくて、相手が自分のことをどう見ているかが知りたかっただけなんです。がっていうのはそういうものなんですよ。ね、例えばその一緒に暮らしていて、相手のがのついているものを勝手に動かすと、相手は自分が侵略されたと思って傷つくんです。ね、勝手に捨てるとね、自分のことを捨てられたと感じて腹が立つんです。非常にがっていうのは恐ろしいんですよ。ところがね、この我についてよく理解してない人は、何でもかんでも我をつけるんです。これが恐ろしいわけ。自分が触っ、ちょっとでも触ったものがね、我がついちゃうんです。だから全部自分ってなるので、だから常に自分が傷つき続けていくっていうことになるんです。これが一番自分の心の中に悪が溜まる理由です。わかりますかね？先ほどこう、悪がどうして自分の中に溜まるんですかっていうね、
人からひどいことをされただけじゃないんですよ。自分の我がついているものに対して粗末に扱うと、
それは自分のことを粗末に扱っているのと同じなので、自分の心が傷つくんです。
自分で自分を傷つけてるの。
そうそうそう。だから我がついてなければいいんです。そこで我を外すという訓練が必要なんです。それが整理なんですよ。整理っていうのは、これただ物を捨てるってことじゃなくて、この物は私じゃないって思って捨てるんです。
我を外す。
そう、我っていうのはこれ私だと思ってる状態なんですよ。だから我がついた瞬間からこれは私の分身なので、私と思って大事にしないといけません。だけどそれを整理して捨てるってなると、これは私じゃないって心の中で切って捨ててるんです。捨ててもこれが私だという気持ちが残っているのを執着って言います。つまりその物は捨てました、だけど心は残ってるわけです。つまり本当はあったのに、本当はあったのに、本当はあったのにって思っちゃうんです。それなのに見るとない。だから苦しむんです。すごく。虫がね、いっぱい来ましたね。
小さいのは
紙だからね。二重にしといてくれるかい？もう一枚。
もう一枚は網戸なんですか？
あ、網戸じゃないけど、それ引っ張ってくる。あ、すいません。
へえ。いいですかね？
ものは自分のものだもんね。がついちゃう。
そう、ががつく。ががつくっていうのはそれは自分だと見てしまうんです。ここはね、本当に恐ろしいことですけど、無意識のうちに自分だと感じて、自分の存在をそれによって確認してるんです。そして自分はそれはどういう価値のあるものかっていうことを、そのものを通して確認するんです。ががつくと。だから自分が一生懸命、例えば東京タワーを作った、スカイツリーを作ったと、そうそう、スカイツリーって素晴らしいですねって言われると、まるで自分がまあ認められたかのように喜ぶ。自分が絵を描くと、そこには画がつくと、その絵を褒めてもらうと嬉しい。それは画が満たされるから。自分が一生懸命カットした、そのカットしたそのお客さんが、いやー、このカットいいですねって言うと嬉しくないですか？めっちゃ嬉しいですね。それ画がついているから。ね、あ、何これとかって言われると自分の画が傷つく。信じられないとかって言われるとね、すごく傷つく。それは画がついているから。そう、画がつくんです。
絶対つきます。
そうそうそうそう。自分のやったことには心をかければかけるほど我がつくんです。思いが、その、かかればかかるほどつくんです。そして我がついているものを馬鹿にされると、自分が馬鹿にされたように感じて傷つくんです。我がついているものを捨てられると、自分が捨てられたような気がして不安になるんです。
我がなくなるのは死んだ時ですか？
ガーガーなくなるというのは、死ぬ時にガーガー崩れてもっと苦しみがやってきます。
あれ、ガーガー
死んでガーガーなく、それは死ぬとガーガー崩れるけど、それはガーガーっていうのはですね、私のその不安をこう覆い隠しているものなんです。私ってこの肉体じゃなくて、この肉体に宿っている魂なんですよ。その魂はいつも私に対して訴えかけてるんです。私って一体何者なんですかっていうのを訴えかけ続けてるんです。この不安があるんですよ、猛烈な不安。これを仏教では無明と言います。これが私たちの苦しみの根本ですね。全ての私たちの行動のもとにあるものは無明です。無明というのは、私がわからないっていう不安です。私は一体何者かわからないっていう不安を抱えているんです。 だから私たちは無意識のうちに肉体を持って私とはこういうものだというものを作り上げたんです。だから我がある間は安心して生きておれるんです。そしてこの我が否定されたりすると苦しむんです。なぜ苦しむかっていうと無明が見える。だから臨終になると我がなくなるんですね。そう、我が崩れちゃうんですよ。で、我が崩れると無明が見えます。
物がいっぱいになっていて生きてる間のうちは何らかのものを持つことがあると思うんですよ。それで、はい、死んだ時に我がなくなるんじゃないかなと。
うん、うん、そうです。いや、物だけじゃなく肉体も失うから、で、自分という存在の全てを失うので、だから我が崩れる。そうすると今まで覆い隠していた無明が見えて、これが猛烈な不安になって苦しむと。はい。
我が強いっていうことは 無明を全然見ようとしてない。
我が強いっていうことはですね、自分の作り上げたこの自分のイメージが非常にあやふやで透明人間な存在ほど我が強くなります。だから私の中にくっきりと自分の中のイメージを作り上げることによって我が薄くなるんです。だからよく言う我が強い人っていうのはですね、その、なんていうんですかね、自分をちゃんと持ってる人じゃなくて、自分を持ってない人なんです。自分を持っていない人ほど我が強くなる。だから仏教ではまずその我を安定させるってことが大事なんですね。それは死によって崩れて大変なことになるけど、とりあえず生きている間は我は必要なんです。絶対に必要です。我がなくて生きていけるのは仏だけです。だから人間である間は我がどうしても必要なので、安定した我を作り上げることによって、で、安定した人間になるんです。安定感のある人間になります。だから、たとえ人から何を言われても、そんなに傷つくことのない、非常に、こう、心が安定した人間になれるんです。
安定したか。
そう、安定したが、つまり安定した自分のイメージを作り上げることによって、自分が傷つきにくくなるんです。
野田首相はね、すごいことを国会で言われてもさ、あまり表に出さないんだよね。
はい。
菅さんはだいぶそういうのも見えたけどね。やっぱりそのなんていうのか、自分の
安定感
が、
安定感があるってことは、自分のがっていうのがきちっとしてるんです。うん、だから物を増やすといっぱいががつくじゃないですか。うん、いっぱいががつくっていうのは、いっぱい鏡があるようなもんなんですよ。うん、いっぱい鏡があると、その鏡一つ一つが別の物を映してるわけですね。そうそう、はい、そう、いろんな自分がいて、全部自分のようで全部自分じゃないから、だからもっと物を増やせばもっとはっきりするんじゃないかと思って、もっともっと物を増やしていくんです。だけどその物を増やせば増やすほど、その一つ一つに映る自分の姿が全然違うので、どんどんどんどん自分がわからなくなる。なお不安が増す。それでもっともっと買うっていうね。だから家の中に物がいっぱいになっていくと。だから安定した我を作り上げることによって、人から何を言われても、この人の意見だからねって言って、切り離して考えることができる。ところが自分の中に我がはっきりしていないと、人から言われると、もしかしてそれが自分かもしれないって思うわけです。だって自分の中のイメージがあやふやだから。だから自分の今まで思っていた、なんとなくこういうイメージかなっていうのと違うので、不安に、猛烈に不安になって怒らずに乗れなくなる。もう叩き潰してしまうわけ。例えばいじめっ子といじめられっ子の関係があったら、そのいじめられっ子はですね、いじめっ子をやっぱ怖いと認識するんです。でもいじめっ子はですね、自分のことを怖い人間という我を作ってほしくないんです。そうすると怖いって見られるだけで、もしかして私は怖い人間かもしれないってなって、そうじゃないんだよってこうなるわけ。反発して、そう、反発していじめるんです。つまりそのいじめられっ子が無意識のうちに発しているものによって、いじめっ子を傷つけてるんですよ。それほどいじめっ子の我は脆いんです。
じめられっ子のが弱いのかと思ったら、
はい、いや、いじめられっ子も弱いですけど、いじめっ子も弱いんです。だから家庭が平和なお家でいじめっ子は出てこない。家庭がね、ものすごい不安に満ちてるんですよ。で、不安に満ちた家の中では安定した我が作られないので、自分の存在が非常に希薄になるんです。だから暴力を振るってる間だけ自分を感じられるんですよ。だからひどいいじめができるんです。あの時だけ自分を感じられるんです。生きてるって感じるんです。だからいじめるんです。いじめの問題をなくそうなくそうって言うけどね、いじめの問題をなくそうとしていじめっ子をいくらね否定しても意味がないんです。いじめっ子を否定すれば否定するほど我を否定されるので、もっといじめるんです。安定した我を作り上げるってことはね、私たちにとってはものすごいもう幸せにつながる道なんですよ。
安定した我ということは相手を認めてあげるという、
安定した我っていうのは自分の中でちゃんとした自分のイメージを作り上げるってことです。だから物は増やさないことが大事になってくるんです。整理が大事になってくるんです。物が増えすぎると鏡が増えてしまうので、自分を見る鏡が増えて自分が分かんなくなる。
ということは、はい、大事なものを大事に扱うっていうことが我を安定させる。
そうそうそう、大事なものっていうのは大事な自分の我を大事にしてあげることが、これが自分を安定させる唯一の道なんです。で、どれぐらいになると私たちは不安になるかっていうと、使っているものと使っていないものがあったとしたらですね、その使っているものの絶対量と使っていないものの絶対量があってね、使っていないものの絶対量が使っているものを超えるとこれ不安になります。だからどれぐらい整理したらいいんですかって言ったら、使っているものよりも使ってないものを減らせば心が安定してくる。はい。だから整理、どれぐらい整理したらいいんですかって言ったら、一つの目安は使っているものとね、使ってないものがあったら、使ってないものが使っているものよりも少なくなれば心はすごく安定します。はい。そうすると安定した我が出来上がるんです。はい。
そうか、今我を安定させたい、安定させたいと思って削られた分だけどっかに安定の我を求めている自分がいるわけだ。
その、安定させたい、安定させたいっていう裏にはですね、その無力感っていうのがあるんですよ。
ああ、そうか。そうだそうだ。
無力感っていうのは、我のついているものを勝手に捨てられたとか、勝手に侵略されたとか、そういうふうに、された時に私たちは無力感を感じるわけです。で、無力感を感じた分だけ反発してこう自分の中で力を誇示しようとするわけです。これが我を通すとか我が強くなるっていう状態なんです。これを仏教では上逸主宰っていうふうに言われて、上逸っていうのはもう物を固定させたいと、朝だったらもう朝何時に起きるとかね、昼は何時にご飯食べるとかね、とにかく何とか決めたい、物事を決めたい、何か触るの勝手に触らないでよとかってなるのがね、それはそれだけ無力感を感じている裏返しなんです。はい、ね、だから無力感を感じれば感じるほど力を誇示することによって心を安定させようとするんです。どうやって力を誇示するかって言ったら、物を固定させる。つまり、これはここに置くのっていうふうにね。なんでここに置くの、いや、ここはこうなるものなんだとかね。こう決めちゃうっていう状態。これが上逸。だから、一緒に暮らしていて相手がですね、どうもなんかね、その、物に置いている場所にね、こう勝手に動かされるのが嫌だとかね。なってきてるなぁと思ったらさ、我が強くなってます。よく勝手に触らないでとかね、勝手に動かさないでとかね、 そういうような状態っていうのは我が強い状態。
勝手に何々しないでっていう方が我が強くなる。
そうそうそうそう。
探してる時に見つからないのって休暇です。
探してる時に見つからない。
いつも定位置にあってないとか、うん、そう探してて、
うん、
いつの間にかないっていうイライラしたりするっていうのが同じな我なんですか。
それはですね、その、うん、余裕がないから。
余裕がないから。
余裕がないから。そうで探してるものが見つからないのは、それはその物の置き場所が決まってないから。だから置き場所にちゃんと一回一回戻せば物がなくなるとか探すっていうことがない。はい。だからこれも一つの方法ですね。物の置き場所を決めると、でいつもその場所に戻すようにしていく、めんどくさくても。そういうやっぱ取り決めが必要なんですよ。一緒に暮らしていくときにはですね、勝手に触られる可能性が高いじゃないですか。
はい、
で勝手に触られたときに私たちはそれによって傷つくわけですよ。それだけで。我がついてるから。だけど勝手に触られても、それは元の置き場所に戻すっていうんだったらね、別に傷つかないわけです。そうでしょ？流しの中にあるコップをね、勝手に洗って、ね、拭いてしまっといたと。なんで洗っとくのよ。
そんな人い
ないです。それは自分の中でこのコップっていうのは使い終わったらここに戻しておくっていうのは決まってるので、勝手に触られてもいいわけです。はい、うん、つまり置き場所をちゃんと決めておけば勝手に触られても自分の心が傷つく必要はない。だから物の置き場所を最初から全て決めておかないといけない。はい、新しいものを買ったときにはまず最初にこのものをどこに置くか、これが大事なんです。それがね、よく決めてないわけですよ。こう買ってきてね、とりあえずここに置くと、はい、こういう風になるわけです。そうするとこう一緒に暮らしてる人がこうここを避けながらこういう暮らしていくようになる。だからこれ邪魔だなと思って他の場所に移すと上位つってるのにこれ買って、なんで勝手に触らないのと。私はここに置いておいたのって。置いてはないでしょと。こういう風になるわけ。だから、ちゃんと、立ってきた瞬間から、どこに置くか。例えば、プリンターだったら、ここに置くとかね。こういう風に決めると、そうすると安定するわけ。それを、いやー、じゃあどこに置こうかななんて考えずにね、もう買うことだけが楽しみでね、あ、買ってきた、ここ、ね、とりあえず家に置いておくと。そうすると、一緒に暮らしてる人の、がを、まあ、侵略していくことになるわけですね。だから、一緒に暮らしてる人は何かこう、苦しくなってくる。で、物をここに置いてあるから、動かそうとすると怒るんですよね。そうすると、何かね、物なんだけど、触れなくなってくるんですよ。ね、物なんだけど、なんて言うんですかね、こう、人がいるんです、そこに。
あれが主張してるよね。
そうそう、こう、触っちゃダメとかになってね、うん。で、こう、なんか物のくせに自分が支配されてるような気がして、自分は常に縛られてる。つまり無力感を、ここに物を置いとくだけで、一緒に暮らしてる人は感じるようになるんです。だから一緒に暮らすときには必ず取り決めが必要なんです。その取り決めっていうのは置き場所です。置き場所を決めるってことですね。それが大事になってくるんです。置き場所を決めればそこに戻したっていうのは元に戻しただけなので誰も傷つくことはない。でも置き場所が決まっていないものは勝手に触ると触った分だけ人が傷つくわけです。そうそうそう。でこの主っていうのは思い通りにしたいっていう心、それは思い通りにならないことがあればあるほど思い通りにしたいという心が起きてくるんです。例えば会社の中で上司にこういびられてですね、思い通りにならないことがあるとどっかで思いを通さないと 心のバランスが取れなくなる。本当はそれが家庭であったらいいんですけど、家庭も思いが通らないと。こうなると、まあちょっとね、お酒でも飲んでどっかで思いを通さないと、精神的におかしくなっちゃう。こういう風になると。それは人間っていうのは我があるので、それだけこう、自分が思い通りにならなくて苦しめば苦しむほど、どっかで思いを通して、心のバランスを取ろうとする。才っていうのは自分のやってることは間違いない。正しい。だから自分を否定したくない。え、んだ、あんたが間違ってるのよって言われると、ががね、否定されたと感じてね。そんなことはないなって二人がかりで言われたと。そうするとね、もういいってこうなる。これはね、やっぱりがが強い人っていうのは、それだけ無力感を感じている人なので、それをね、真っ向から否定、どんなにね、相手が間違ってるからといって、真っ向からあんた間違ってますよと否定するのは、それ良くないんです。
はい。周りくどく言えばいいんだ。
いえいえ、そうそう。いや、大変だったね。傷ついたね。
滑らかに。
そうそうそうそう。
まあ、馬力見るばっかりだから。
こう、どうしても正しいとなるとね、正しいことを分からせようとする、してしまうけど、人間はね、そういう何が正しいか何が間違ってるかっていうよ
りも、
いや、そう、がが大事なんですよ、がが。
そうだったねって言った
ら、そんな風に思えるような安定感のある人だったら、初めからしません。
二人に言われた
ら。二人から言われたら、もうね、もうなんか死ねと言われてるようなもんなんですがを否定されるってことはね、もう、あなたは生きる価値がないんですよと言われてるよ。
あんま言うことなかったね。
涙を流して、いやさ、涙を流してね、そんなひどいことがあるかと。そんな風に私、だからそういう風にね、こう、あんた間違ってますよって言われてることは、もうそのままですね、あなたには生きる価値がないんですよと言われてるのと一緒なんです。そう、受け取っちゃうんです。だから、それをまるまる認めるとね、もう死にたくなってくるんですよ。
そんなぐらいで死んでたらどうすんの？
いや、それぐらいじゃ、そのがっていうのはそれぐらい大事なものなんです。
そんなもんで死ねるわけないだろうね。
いやいや、本当にそれぐらいで死にます。
そんなもんなの？
そう。それは、その自分に、このね、自分のがを否定されてしまうとですね、そのちょうどがんを宣告されたような状態なんです。余命あと半年ですよっていうふうに言われてるようなもんなんです。そうなんですよ。まずその存在価値っていうのね、私たちはこれ自分は一体何者かっていうことが、こう、わからない不安を抱えてるわけ。まずこれが苦しみの根本です。だから私たちはまず、この肉体が私だっていうふうに、こう、決めてるんですよ。これ私じゃないけどね。私の肉体であって、私そのものではないんですけど、私ってのはこの肉体に宿っている魂が私ですから、肉体は私じゃないんだけど、肉体が私だと思うんです。そうすると、私が、この肉体が死ぬってことは、私の存在が否定されるってことなんですよ。だから、自分の肉体の死っていうのは想像できない。でも、現実問題として、人は死んでるんですよ。ね？例えば、その、大震災があって、津波があってね、たくさんの人は死んでたじゃないですか。そうするとね、考えてしまうんです。なぜあの人たちは死んで、私は生き残ったかと。
喜べばいい。
いや、喜べない。なんでかなんです。理由が欲しいんです。それがたまたまなんだって言われるとね、じゃあ、私もいつ死ぬか分かんないってことになるじゃないですか。不安でしょ？だから私が生きていると証明できるものが欲しいんです。それが価値なんです。つまり自分に価値がある間は死なないって思ってるんです。これ迷いですよ。根本的な迷いだけど、私たちはこうティッシュだったらね、使ったら、ね、捨てるでしょ。なんで捨てるかっていうと、それは価値がなくなったから。ゴミはなぜ捨てるか。価値がなくなったからなんです。だから価値がなくなったものは捨てられるんです。そういうのを毎日毎日繰り返してる間に、これ心に焼き付いてきますよね。自分も価値がなくなったら捨てられる。 だから私たちは自分の価値がなくならないように意識してるんです。だから自分には価値があってほしいと思うんです。だから自分が一生懸命こう散髪をしました。いやー素晴らしいですねって言われるとすごく嬉しい。なぜかというと自分には価値があると感じるから。そして自分が一生懸命散髪そのカットしたものがね、こんなものとかっていうふうに言ってなかったとしても顔がちょっと低ついていたと。それだけで自分の価値を否定されたように感じる。で、価値を否定されるとなんで苦しいかっていうと、自分は価値がなくなったから捨てられてしまうんじゃないか。もっと言うなら死ぬんじゃないかっていう不安が起きてくるんです。別にそれで死ぬわけじゃないんですよ。でも、いつ死ぬかわからないっていう不安が襲ってくるんです。これがね、ものすごい苦しいんですよ。
存在の意味がわからなくなると苦しい。
そこで、そうやってこう、ね、いわゆる癌が宣告された人っていうのはね、本当に寿命がなくなるまで生きていかなくてね、自殺をしちゃう人っているじゃないですか。うん、こんなに不安なら早く死にたいと、うん。そういう心境で死ぬってことなんです。うん、だから自分の癌を否定されるってことは、もう自分がもういつ死ぬかわからないという不安が襲ってくるんです。その瞬間から。本当に認めたらね。だから認められないんです。いや、違うと。私は間違ってないっていうふうに、がを突っぱねるんです。わかんないですか？
いや、わかるよ。がんなら必ず死ねるからいいと思ってるから
。はい、がんなら。
がんはさ、
はい、
あんまり長生きしないで死ねるからいいじゃない。
いやいや、死ねるからっていうのは、その、今ね、そういうふうに言えるのは、死なないと思ってるから。
本当そんなことないって。
ええ、死なないと思ってるから。
癌の方は死ねる
もん。いえいえ、だから
寝たきりよりも。
いえいえ、そうじゃなくて死ぬと思ってないからそういうことが言えるんです。本当に自分が死ぬっていうことが本当に想像してしまうと自分の癌を否定することになるので、
これだけも明日の命は分かんないからね。
明日の命は分かんないって言ってても自分は絶対に死なないと思ってる。なぜならば自分の存在価値というものにこうすがってるから。だから自分には価値があるから少なくとも明日は死なないっていうところに立って、で死ぬかもしれないって言ってるんです。本当に死ぬかもしれないっていう、つまり我が崩れてしまったら一気に心が崩れます。大変な状態なんです。
自分がもうすぐ死ぬっていう我はないんですか？
自分はもうすぐ死ぬという我ありません。
そういう覚悟
で、死ぬまでは
覚悟では
な、はい、
そういうもので覚悟を決めるっていうことにはならない
んです。もうすぐじゃないです。自分はいつか死ぬっていうのは思えるんです。いつか死ぬっていうことを思うと、それは一大事だと思うんですよ。その瞬間から。これは大変だと。自分は死ぬから、その死というものを問題にして死を乗り越える手段が欲しいと。だから、死を乗り越えるためにはこの無明を破るしかないから仏法を聞くしかないという結論なんです。これはいつか死ぬっていう覚悟であって、自分が本当に死んでいかなければならないという思いではないんです。自分は本当に死んでいかなくちゃいけないという思いはあまりにも不安すぎて一瞬たりとも耐えられません。
で、突然死んじゃったらどうするの？
突然死んだらその不安が突然襲ってきます。
大変なんでした。
大変な状態になります。一瞬たりとも耐えられないんですから、この不安には。ほんのちょっと見えるだけなのが存在価値が否定されるんですよ。それでさえも否定するんだから、ましてや自分の命が終わるなんていうのは絶対に認められないんです。でも突然やってくるんです。これは恐ろしいことなんですよ。
ゼロになるのか分かんない。
そうなんです。
順番ないからね、困るんだよね。
はい。
若くても死んじゃうし。
そうそうそう。だけど、死ぬと思ってないのが存在価値なわけです。それが私たちの中に無意識のうちに刷り込まれてるんです。ね。だから私は、こういうものだから死なないっていうところに常に立ってるんです。こういうものだから死なない、こういうものだから死なない、こういうものだから死なないと思っていたのに勝手に捨てられると、まるで私が、 死ぬかもしれないっていうふうに感じるので捨てた人を否定するんです。うん、それが本一冊であっても捨てられたら自分の死を連想してしまうので捨てられないんです。だから家に帰って整理をしようとしても整理ができないのは、整理っていうのはまさに死を連想するものだからできないんです。
死刑囚がね、もう執行するその時までそういう考えは持ってるわけね。
持ってます。
持ってなかったら
生きてられない。
生きてられない。
もう耐えられない、その不安には、うん、だからまずはその無明があるということが前提で、永遠に死なないということを前提にして、まあ癌を作って生きていくということをまず今これ話をしていく必要があるわけです、ね、これはどうしてもその死っていうものを前提にして話をすることはできません。恐ろしすぎます。だから死なないっていうことを前提にして、死なないために癌が必要なんです。死なないために存在価値が必要なんです。つまり自分は死なないと思っていたいがために存在価値というものに縛られるんです。だから価値がないとダメなんです私に。だから価値が低くなってくると不安になるんです。
死ぬっていうことは存在価値はゼロだね。
そう、
だから少しでも価値がないとなんないと思っちゃう。
そう、だから自分よりも価値の低い人を見つけ出して、その人の上に立つことによって自分の心を安定させようとするんです。
ちょっと存在価値高いところにい
ないんで、ね、
そうずるいです。だってこの人よりも自分は高いっていうなればとりあえず安心じゃん。自分は十分高ければ自分は死なないってところに立つので、いろいろ間違ったことがあっても受け止められると。でも自分は十分低くなるとね、存在価値が低くなると、もう次は自分かもしれないという不安があるので、もう死に物狂いで自分の舌を作るんです。今いじめっ子いじめられっ子っていう話になったらね、いじめっ子っていうのはもうそれだけ存在価値が低いんですよ。低いからもう死ぬんじゃないかという不安が無意識のうちに感じられるわけ。そこで自分よりも下の人間を作り上げるわけです。
病院で寝てる人よりは長生きするぞとか。
そうそうそうそうそう。そう、この人よりは自分は価値のある人間だっていうことで上に立つ。だから自分の下の人がね、自殺すればいいなんて本気で思ってない。だってこの人が死んじゃったら自分も死ぬかもしれないと本気で思っちゃう。口では言うよ、死ねばいいとかね、自殺したらいいって言うけど、本当に自殺しちゃうとそれはそれで困るんです。だってこの人が生きてるっていうことを根拠にして自分は立ってますから。この人よりも自分は価値のある人間だってところに立って自分を安定させてますので、この人が生きてるから私は生きてていいと思うんですよ。その生きてていいと思ってる相手を思いっきり痛みつけて死ねばいいんだってやりながら、でも生きててほしいです。
自殺して死んじゃったら
そう困るんですよ。だからいやいや死んだぜとかっていうふうに言えるんですよ。それは自分の心をこう痩せ我慢なんですね。本当は不安だから死んでほしくない。だってこの人がいるから自分は生きておれると思うんです。
でも恐ろしい心だね。
それだけ存在価値ってのものすごく大事なんです。だから自分の心が安定してる人っていうのはそれだけ存在価値が高いんです、ね、で存在価値が低い人ってどんな人かって言ったら、とにかく物を持つ人なんです。そうすると物を持つとその物に全部我がついてるから、その我がついてるものを自分で存在に扱っているので、どんどん価値が下がるんです。だからその人の人生は投げやりの人生なんです。つまりこんなどうでもいいものでも捨てられないんだから、私だってどうでもいい生き方をしても捨てられないでしょってなるんです。逆に言うと、その目の前でですね、存在に扱っているものを捨てていくと、そうすると怒りますよ、捨てられたと感じるから。だけどいや、あんたはそういう人間じゃないってことを分かってもらったら、そうか、やっぱり人生は真面目に生きなくちゃいけないっていうのになるんです。だから整理をすると 人生真面目に生きるようになるんですよ。なぜかって存在価値にかかってくるから。そうか、やっぱり存在に扱われるものは捨てられるんだとなるんですから、
う
ん、
大事なものだけが自分の周りにあるっていうことは自分も大事だ
っていう。大事なものだけが自分の周りにあるっていうことは自分も大事な人間にならないと捨てられてしまうと思うんです、うん、だから捨てられたくないので自分の人生を大事に生きていこうと思うんです、うん、
時間もお金も
そう
大事に使おうとする、ね、
そう。だから整理って大事なんです。整理をしていない人っていうのは人生を本当にどうでもいい生き方ができちゃうんです。なぜならばどうでもいいものでも捨てられてないからどうでもいい私も生きてていいってなるんです。それを捨てるってなると最初怒りますよ、ものすごく。だって自分は捨てられたように感じるから。だけどそれを捨てたことによって自分の人生を真面目に生きようって気持ちが起きてくるんです。まあ、このがについてはですね、もう本当にどれだけ話をしてもですね、本当にすごく大事な部分なんですよ。私にとってのもう迷いの根本であり、ね、そしてこれがなければ生きていけないものなんです。だからがについて正しく理解することによって、私の人生は幸せになります。生きてる間は。生きてる間は。まあでも生きてる間は幸せにまずなっていただきたいので、がというものについて正しく理解する必要がある。
自分のことって分かってるようで分かってないね。
はい。限界だな。どうしたんですか。
限界だ。
何が限界？
いや言えない。
めんどくさくなったか。
いやめんどくさくないけど。本当に。
だから死を覚悟しているようで私たちは全く死については触れられないんです、
うん、でもね、みんな死ぬのにね、
みんな死ぬけど、それは死っていう問題はですね、私の存在が消えるので、うん、私が何者かわからなくなるので、うん、それはものすごい不安なんです。
その時の心はどうかな。
それはもう本当一瞬たりとも耐えられません。発狂します。今受けた。でそれをこの無明を破っていくのが仏教という教えなんですよ。
覚悟ができてくる。
はい。
覚悟ができ
る。覚悟じゃなくてこの無明を破っていく、うん、つまり今自分は何者かわからないっていうものが苦しみを生み出しているわけです。だから自分は何者かを知るってことなんです。
何者なの？
自分は何者かっていうのが、その自分とは有意識なんですよ。そしてその結局その外に見えている最も恐れているものが自分なんです。まあその辺は今初めての人にはね、わからない話ですから。だから私たちは何を恐れてるね、例えば幽霊が恐ろしいとかね、そういうふうに言うけど幽霊が恐ろしいんじゃないんです。幽霊に映る自分の影が恐ろしいんです。人が恐ろしいって言うのも人が恐ろしいわけじゃないんです。人に映る自分の影が恐ろしいんです。結局自分を見たくないんです。死ぬとね、閻魔様のところに行ってね、上張りの鏡にね、自分の姿が映るんです。
全部言われる
の
ね。
そう、その自分の姿っていうのは自分が何をやってきたかじゃないんです。その自分の心の中に抱えている自分の本性が見えます。その本性はあまりにも自分にとって都合の悪いものだから無明を否定してるんです。根本的にもうダメ。
嘘つくんだそこで。
そう、見たくない。だから真っ暗な世界に行くんです、死んだら。でもそこには本当は真っ暗じゃないんです。見えてるんですよ自分が。でも見たくないんです。
目つぶってるじゃん。
そう、もう見たくない。見たくない。もう
恐ろしいから。
恐ろしいから。何があったら自分が恐ろしいから、ね、そしてそれは自分だと思ってないんです。だから
人だと思ってん
の？そうなんです。鬼だと思ってます、ね、悪魔だと思ってんです。
あ、その心がまたダメだから。
そう、それを鬼じゃない、悪魔じゃない、これは自分なんだ、自分の心なんだ、自分の心が鏡に映ってね見えているだけなんだ。いやだね。 それを受け止めない限り、この無明を破ることもできないし、死の問題を解決することもできない。これが仏教の根本的な目的なんですけど、今はその話じゃなくて我の話です、はい、そう、そこを知っていくのが先ほどの禅定っていう部分なんです。禅定っていうね、ああ結局人がひどいことをしてきて苦しむんじゃなくて、すべて自分の心の中で苦しみが生み出されているんだな、人が悪いんじゃなくて自分の心の中に苦しみがある、自分なんだと、そういうことに気づいていく、それはね、やっぱり人をちゃんと見ていかないとね、わかんないんですよ。人を見ていくとね、そこに自分が映ってるんです。自分の心が映ってるんです。人を見ながら、自分の心が見えてるんです。それが、結局ね、恐ろしいことを自分はね、考えてるんですね。人に対して。それが、跳ね返ってきて見えるんです。例えば相手をね、もうひどいことをしてくる人には殺したいと思ったりね、相手を傷つけたいと思ったりね、相手をこう攻撃したいと思ったりね、もうそういうこういろんな心が相手に対して起きてるんですけど、それは自分の心がこう清らかになってこないと見えないんです。それが自分の中で抱いているものが世界を通して見えていく、それが私を苦しめている一番の根本であり、隠してるんです。
どうなる
ね、そうなんです。
そう、本当どうなるんでしょう。
それが、いやいや、そんな投げやりにならない、投げやり
で、なんでしょうね、
投げやりになるね。それを少しずつ知っていくっていうのが、この無明を破っていく方法で、それが禅定、禅なんです。
鏡の前によ
く禅宗とかってありますよね、あれは結局その自分の姿を見つめていくんですね。だから何やってんのかなと、組んでね、こうやって何やってんのかと、自分を見つめてるだけなんです。自分とは一体何者か、自分の心でどんなものを抱いているのか、何を考えているのか、人に対してどんな気持ちを持っているのか、その自分とは何者かっていうことを深く見つめることを禅定っていうんです。禅っていうんですね、まず。定っていうのは、そうやって自分とは思いたくないものを一つ一つ受け入れていく。私たちの心が乱れたり怒ったりするのはですね、見たくない自分が見えた時なんです。その見たくない自分が見えた時に心が散り乱れる。それを全部、あ、これは自分の姿なんだと受け入れると、心がこう、なんでしょう、さーっとさらね、定まる、静まる。これが禅定という。
見たくないして逃げてる間は、
はい、
は
い、まあここはね、まあ、これからゆっくりと話をしていきます。今日はそういう話じゃなくて、それを隠すために、自分とは全く、本当の自分とは全く違う善人を作り上げるわけですね、がっていうのは、はい、だから自分は善人だと思って、ちょっとこう悪人の姿見るとも
っと仏さんの話は生き生きしてくるけどね。
こうガーが崩れていくってことなんです。だから私たちは少なくとも、その自分のガをですね、ちゃんとしたこう、やっぱり現実に即したガを作っていくことによって、たとえ上司からひどいことを言われたとしても安定できます。
自分が今までどうでもいいものだって、
はい、
今その物とか多かったりしたのを、はい、自分のイメージを、
はい、
自分でイメージアップしようとして変えていって、はい、そこでまたあの外側からの印象が違う、自分の価値と外側の印象が違ってって苦しむことがありえますよね、
はい、まずその、はい、私たちはですね、そのがというものを分からずに自分のイメージアップをさせようとするわけです。
あ、そっからですか。
だから、がっていうものをまず正しく知って、これは自分じゃないって捨てることが大事なんです。こういうものに自分はならんっていう気持ちで捨てていくんです。だから、物を捨てるのは一体何のためかって言ったら、こんなに生き方はしたくないと。 こんな人間にはならないと。こんな風にあるだけでね、誰も見てもらえないような存在に自分はならんと思って捨てるんです。ちゃんと使ってもらえるような、大事にしてもらえるような人間になるぞという気持ちで捨てるんです。捨てていくとそういう人間になっていくんです。
埃かぶったようなものは自分じゃないぞってね、
はい。それはもうオーラのように自分の中からこう出て、相手はそういう風に見てくれるようになるので変わります。だからどんなによく見てもらおうとしても、
はい、
それは私を捨てないでねっていう心なんです。本心は捨てられるような人間だけど、捨てないでね、よく見てっていうようなね。本心からそう思ってないわけ。本心から自分は捨てられないような、ちゃんと生き方をしている大事な人間なんだというところに立って見てくださいじゃなくて、こう、すごく後ろめたいものがあるわけですよ。それを整理をすることによって切り離していくと。で、自分の中でちゃんとした、ね、自分は自分の持ち物も自分の存在も大事にしているので、自分のことをちゃんと見てくださいってなる。そういう安定感がある。自分はちゃんと物を大事にしていると。人からたとえひどく見られたとしても、この人はこういう人なんだってなるんです。だからそんなに傷つかない。でも自分が物を粗末にしていると、やっぱりそういう人間なんだっていうものがあって、どんなに表面を取り繕ったとしても、人から何かされると、やっぱりそうかもしれないってところにな、ね、感じて不安になるんです。だから人からその存在扱えたり馬鹿にされたとしてもですね、自分はそんな生き方はしてないってところに立ってたらね、もう全部跳ね返すことができるんです。でも自分は本当にそういう人間だとしたら、やっぱりそうなのかってなって存在価値に引っかかるわけです。
その度にフラフラになる、
ね。そう。すごく傷つく、不安になると。だからまず整理をすることによって、自分はそういう人間にならないという気持ちになることが大事だし、そういう生き方をしていくことによって、人から存在に扱われたとしても苦しむことがなくなる身になってくるわけです。そうしないと、もう自分の姿を見る、この恐ろしい自分というものと向き合うことができない。今、ちょっとずつ見えてるんですよ。ご主人と向き合うことに。
大変なことよ。
はい、ちょっとずつ見えてる。
信用ないから。
そう。
毎日
が。ちょっとずつね。だからちょっとずつ破れてきてるんです、
これ
はね。今、全く破れてないのって言うわけじゃないですよ。ちょっとずつ破れてきてる。人と向き合うことによって、自分の姿が少しずつ見えてくる。
本当。
これが仏教という教えです。はい。我っていうのはすごく大事な部分なので、もっともっとこうお話をしていく必要があるし、我を知ると、本当に人間っていうのがわかります。人間って結局我しかないんだな、ということがよくわかります。何を求めてるのか。結局我を否定されないように生きてるんだな、と。
取り繕ってね。
ね。ただそれだけなんだな、っていうことが、分かってくるようになります。非常にここは大事な部分なので、今日1回ではとても話ができないですけど、また時間をかけて我については話をしていきたいと思います。今日は以上です。